キラキラチュアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私が大好きな先生にお越しいただきました。医療法人共和会桜クリニック名誉院長笠原よみし先生にお越しいただきました。笠原先生は昭和3年生まれ、昭和47年明大教授となられ、60年に同大附属病院長、後に藤田保健衛生大学の教授をご経歴なさっておられます。現在御年90歳、すごいですね。現在もなお医療法人共和会桜クリニック名誉院長として患者さんの診察をなさっておられます。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
笠原でございます。いつもお世話になっている松下さんのパーソナリティでここでお話ができるのは大変嬉しいことです。私はどういうわけか別に健康法を何もしてないんですが、神様が90歳まで生かしてくださいまして、今も共和会で診察を週3回させていただいております。65年精神科医をやりました。珍しい方だと思いますが、それからどうでしょうね、私はやはり65年やって大変幸せな男だったと自分では思っております。それはやっぱり本質的には、私は精神科の患者さんっていうのは、そういうと語弊があるかも分かりませんが、好きなんですね。
伝わりますよ先生ね。
その元気な方もいいんですが、私はちょっと消極的な人間だからかもしれませんが、ちょっと悩んでいる人っていうのを助けてあげるというのは、私の性にとっても合ってると思います。そう思って65年やってまいりまして、振り返ると大変良かったなと思っております。大した業績、学者としての業績はないんですが、患者さんを見た数は結構いけるんじゃないかと思っています。でしかし治すのがそんな上手かというと、そいつは何とも言いませんね。
いや
難しい患者さんもたくさんおいでですし、そんな名医と言われるほどうまく治してあげるというようなことはなかなか難しいございますが、しかしそんなにこの年になっても患者さんに会うのを嫌に思うようなことは全くございません。明日どんな患者さんに会うかと思ってちょっと楽しみにして仕事に参ります。私に合っていたと言えるんじゃないでしょうか。
そうですね先生、本当に私も月に1回先生とお話をさせていただいて、私のなんか話も聞いていただく中で、先生患者さんと診察している中でこうちょっとストレスを感じたりとか、そういうことないですかって言ったら、そんなことは全くないっておっしゃって、そこがねすごいなっていうか、本当に心から診察を語弊ありますけど楽しんでいらっしゃるというか ね、そんな感じがします。はい、
私が65年前でございますが、精神科という科を選ぶときは、そうですね、親族もそして私の友人たちもみんなが反対して、そんなとこ行かなくてもいいんじゃないか、どうして行くんだって言いましたけど、ちょっと説明しにくいんですよね。なぜなったのか、今でもその話を時々するように促されることがあるんですけど、過去のことというのは どうなんでしょう、話してるうちにだんだん就職されて、うん、こういい話になっちゃうんで、
うん、
なんでしょうかね、あの自分は内科や外科へ行く連中と比べると、そんなに医学が好きとは言えないし、僕はやっぱり精神科ぐらいがちょうどいいんではないかと思ったことを覚えていますが、まあ要するになぜなったのかよく分かりません、分かりませんが、私の選択は悪くはなかったんではないかと、うん、65年経ったらそう思っております。
あ、そうなんですね。あの長いことこう精神科医療に携わられていろんなことがあったと思うんですけども、先生ちょっとお時間のある限りいろんな思いだったりとか、はい、
基本的にはね、私の65年は、日本の精神医療が非常に進歩した時期です。
はい、
と、あの同じなんですね。一つはどういうことかと言いますと、あの昔は精神科の病院なんていうのは本当に少ないもんでございまして、今はあの1200病院ぐらいあるんですが、はい、これはやっぱりこの65年間にできたことですね。それはやっぱりあの非常に評価されることだと思います。
はい、
それからもう一つはお薬ができましてね、内科と同じように、薬を処方しながら治療できます。これも大きな進歩ですね。それからもう一つはね、皆様お感じかどうか分かりませんが、精神衛生法という法律が、昭和25年でございますから、何年になりましょうかね、1960年ぐらいになりますか、そこら辺でできまして、
はい、
それがだんだん改正されて、ただいまは精神保健福祉法と申しますが、
はいはい、
これなんかも患者さんの医療を良くするために、厚生省の官僚が一生懸命作ってくださったものですね。これもやはりにあの世界的に見てとても立派なものだと思います。これによってあのそうですね、医療費だとかそれいろんなことが守られています。で、まあ、ちょっとお医者はそれによって、どういうんでしょうかね、頑張って働かざるを得ないんで、ちょっとしんどいんですけど、まあしかし患者さんのためにはとてもいい制度ではないかと思います。この3つを考えても、この65年というのは非常に進歩した時期だと思います。
なるほど。
もっとも外科でも内科でも同じですけどね、あの65年大いに進歩しましたから、精神科だけが進歩したわけではありませんが、まあ、精神科も少なからず進歩したと言っていいと思います。
そうですよね、いろんな歴史的な背景があって、まあ、いろんなこう、まあ、事件があったりとかしながら、今の法律も整備されながら、
ね、そうですね、
あの病院の数も増えながらですね。
で、私は思いますのに、私あのもともと精神病の人たちを専門にやってきたんですが、精神病の人なんかもですね、だんだん症状自体が軽くなってんですね。昔私が65年前ぐらいになった時は、やはり患者さんっていうのは何をするかわからないから、できるだけ閉じ込めておかなきゃなりませんし、というふうに習ったんですが、今でもまあそういう患者さんがいないわけではありませんけども、原則患者さんみんなごく、普通の人に近づいていると言っていいんじゃないでしょうか。でもっともその病状のある時は別ですね、なんか聞こえてきたりするだとか、そういう時はとっても不安な顔をしてますけども、そういう時さえ乗り越えさせれば、それは今お薬で結構できるんですが、そうするととっても普通の人というか、普通の人より 純情な人ではないでしょうかね。
そうですよね。あの病院に来られるその調子が悪い時の方でも、うんうんうん、その程度っていうのはすごく良くなっている感じが、ね、印象がしますよね、はい、
これはやはり医療の進歩でしょうね、お薬がよく効きますし、もっとも完全に治すとこまでいかないんです。それはご承知のようにどんな薬もそうですね、結構効いても完全に良くなるとこまでいかない。それは、まあ、薬物療法というのが限界ですけども、しかし昔を知っている私なんかに比べますと、経験に比べますと、それは随分患者さんの表情も良くなりましたし、それからご家族もその今もちろんご苦労はありましょうけど、昔に比べればうんと楽におなりになったと思います。
そうですね、ご家族のご苦労っていうのは本当に計り知れないものがあるんですけど、でも、お薬によって今少しこう、以前に比べたら、
そうですね、
はい、
だからお薬を時々患者さんって嫌がるんですが、まあ嫌がらないで医者と共同して少し減らしていくという作戦はなさるにしても、お薬はやめないでいただきたいと思います、
ね、そうですね。ラジオを聞いておられる心の病の方がもしもおられましたら、ぜひお薬は、ね、そのままドクターと相談しながら、減らすときには減らすという形にしていただけたらと思います。お話の途中なんですけども、この番組のテーマソングをそろそろおかけしたいというふうに思います。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、ぜひお聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きいただきました。さて後半に移りたいというふうに思います。もう先生とねずっとお話ししてたいんですけどね、後半になっちゃいました。先生はいつもこう診察場面ですごく配慮がある診察をなさってるなっていうふうに思うんですけど、そのあたりの話をお聞きしたいと思います。お願いいたします。
それはですね、そうですね、精神科の診察室なんてご覧になることはほとんど皆さんないでしょうけども、私がみんなに教えるのは、どんなにか患者さんは傷ついた心を持って、あるいは恐る恐るどんなところだろうと思って診察して入ってくるんですね。でそれをよくそのことを分かってやって、そして帰る時には少し不安が軽くなった、よかったと思って帰ってくださるようにするのが診察でしょうか。診断だとかお薬の内容をどうするかとか、こういうことも大事なんですけど、それよりももっとその前にあるのは、彼があるいは彼女がどんなに傷ついているかということを理解してやるということじゃないでしょうかね。なかなか分かりにくいかも分かりませんが、特に看護婦さんなんかに分かっていただきたいんですが、看護婦さんのみならず看護師さんにもですが、例えば防御着というのがありますね、保護着って言いますか、あれで手は足を縛られて、そしておしっこをするなんてやつがどうでしょうね。とても惨めな気持ちになるもんなんですよね。
今ほとんど使わないですけどね。
あ、そうですか。
全く使わないですね、協和病院で見たこともない感じです、ね、
あ、そうですか、そういうもんですか、私は長いこと病院に知らないもんですから、失礼しました、まあ、ちょっとそういう場面を想像してくださいませんか、なんかとっても自分を傷つけられたみたいな、惨めな気持ちになるんですね、まあ、それと似たような感じを皆さん何か持って、病気であることをとっても重荷に思ってやってらっしゃるんですが、それを軽くしてあげるのがまず最初の診察医の仕事でしょうかね。だから本当に診察してよく来たということ、 それからご機嫌はどうかということとか、うん、今週はどういうことがあったんだとか、そういう日常のことを聞いて励まし、あるいは慰め、あるいは希望を与え、というようなことはまず第一歩としてありましょうかね。その上で、の苦しいことを聞いてあげるとか、症状を考えるとか、それからお薬の説明をするとか、そういうのでまあ大体診察時間を埋めていくという、そういうことをしております。だから帰る時にはまた来週いらっしゃい、と言って返すか、あるいはちょっと嫌でも頑張っておいでというか、特に引きこもりの方なんか出てきにくいんですね、これを聞いててくださる方にも引きこもりの方があるかもわかりませんが、社会へ出るということが残念ながらやっぱり人間にとって結構大事なことですから、ちょっとでもいいから社会に触れてほしいなと。そう、社会に触れるとちょっと元気になりますね。きっと元気になりますから。何かそういう手助けがどの病院にもありますから、デイケアだとか、あるいはその他いろんな設備を持っていますから、そこへちょっと勇気を出して、ちょっと付き合いやすそうな看護師さんを見つけたら彼とか彼女に近づくという格好でもいいですから、ちょっとそういう社会へ入ってご覧になりませんかね。
そうです、
きっといいことがあると思いますよ。
その先生の行われているそのクリニックでの診察、まあ、引きこもりの方もひょっとしていらっしゃるかもしれないんですけど、その方たちがこう社会に出る一歩の場面でもあるかもしれないということですね。
そういうことですね、私のところへおいでになってそこで良くなるとかいうことではなくて、やっぱり社会へちょっと触れて、で今はいろいろなサークルがありますから、病人さんだけのサークルもあるし、あるいはボランティアで元病人だった人が何かしてあげようと思って手を出してくださることもあるし、いろんなのがあるからちょっと勇気をお出しなさいと申し上げたいですね、はい、意外に大丈夫なもんです。意外にそんなに不安でなくやれるもんです。人間というものは意外に力がありますよ。
90歳の笠原先生から言われるとそうだよなって思いますよね。はい、ありがとうございます。では先生、精神科医療で働く看護師に何かご助言、
ね、
一言お願いできますか。
僕は昔65年精神科医をやってて、看護婦さんってのはちょっとかわいそうかなと思うのは、看護教育というのがあんまり進歩しないんではないか、つまり看護学としては進歩してるんですけど、精神科の看護学というのはどうなんだろうかなと思って時々思うんですが、どうでしょうね、私の偏見でしょうか。つまりそれぐらい精神科の病院にお勤めの看護婦さんに前の年勤めておいでになって、だんだん進歩すると感じさせるようなカリキュラムとか訓練組織があるのかなっていう、例えば、あれですね、体のことをやるのがありますね、失禁だとか、ああいう研究をなさる時の看護婦さんって生き生きしてんで、って私は感じるんですが、じゃあ心のケアについてはどうかというと、なかなかその指導をしてくれる適切な看護師ないし医師がいないんではないかと、僕はやっぱ看護婦さんがもっとご自分の目で 看護を考えてくださる、うん、そうするのはその次のステップかなと思うんですが、うん、どうでしょうね。
そうですね、そうですね、
例えばそういう今私が申したような、うん、惨めな彼ないし、うん、彼女に、うん、接近するのにどうするかというようなことも、そうですね、あのやっぱり女の人の力って特にありますから、うん、やっぱり母性愛というか、あの女の看護婦さんが果たす役割っていうのは、うん、精神科では大きいんじゃないでしょうかね、はいはい、昔から有名な看護婦さんの評伝だとか、著書とかいうのが、ありますが、あんな素晴らしい特別なことしなくてもいいですから、うんうん、しかしあれに近いような心を持ってということでしょうかね。
現場に行くと本当にあの患者さんに寄り添いながら本当に患者さんのことのいい部分をね、うん、引き出している看護師いると、うん、私もすごいなって惚れ惚れとね、うん、する場面はあるんですけど、
それをですね、そういう人がいますね、はい、センスがある人でね、
はいはい、関わりにセンスがすごくあるなって思う人いますので、ね、
そういう人に教科書を書いてもらおうかな。
そうですね、
教科書じゃなくても何か
本、ね、
形コメントを残しておいてもらうとか。
そうですね、はい、
であの大学病院だとこの人いい看護婦さんだと思っても次の時は外科とか内科に変わっちゃうんですね。はい、ね、だからいい看護婦さんだと思う人は残ってくださいと申し上げたいんですが、しかしそこは看護部長さんの権限で、あれの課長の権限じゃないんですよね。
そうですね、そうなんですよね。
そしてお給料も決まってるわけだし、
そうですね、はい、ありがとうございます。まあね、あの私たち看護師も本当にあのちゃんとこう知識の構築というかね、そこをちゃんと伝授していくっていうことを力を注がなきゃなというふうに今お聞きしてて思いました。もうそろそろ時間がなくなってきたんですけども、最後に先生、心の病の方に何かお言葉をお願いいただけますか。
そうですね、私はですね、昔はあの元気者にすることを目標にしていましたが、年を取ってくると、ちょっと目標が変わりましてね、今はそのそういう病気を背負って生きていく方の生活史というか、つまり生活史といっても、生まれた時から今までの生活史ではなくて、つまり病気になってから今までの生活費じゃなくて今から後の生活費ですね、例えば私は90ですが、はい、90まで生きる人も患者さんの中にもこれからたくさんおいでると思いますが、はいはいはいはい、そこにずっと歴史があるわけです、
はいはいはい、
だからそうですね、そのそこをいかに充実して生きていくか、
はいはい、
それをあのお願いしようと思います。それはあの医者がそういうことを指導できれば一番いいんですね。
はいはい、ありがとうございます、はい、ではですね、まあ、自分を大事に心の病の方たちと私たち看護師も一緒に歩いていけれるように、ね、これからも精進したいなという藤先生のお話を聞いてますます思いました。はい、あっという間に時間が来ちゃいました。次回は4月10日にお会いいたしましょう。先生ありがとうございました。
どうもこちらこそ
ありがとうございます。お相手はパーソナリティ松下直美でした。最後に先生からのリクエストです。井上陽水さんの 夢の中へをおかけしたいと思います。最後カミカミですね大変失礼いたしました。それでは次回5月14日にお会いいたしましょう。さようなら。
ありがとう。